ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤雄一と申します。
今回はですね、北の国から特別編で、北の国から80年代の特番編を行っていこうと思います。
ドラマスペシャルですね。
そうですね、前回ね、お客さんが4人いらしてくださって、今日はお一人
油断してたら今しがたいらっしゃって、
ね、これは僕のせいなんですよ、ね、
ありがとうございます。
前回延期させていただいてちょっとね、いよいよ家庭の都合でいろいろありまして、
いろいろありますよ、北の国からもいろいろあるし、
そうですね、申し訳ありませんでした。
というかね、僕ね、初めて、すいません、はいはいはい、今まで聞いたことがなくて、小泉さんのこの膨大なアーカイブをこの
いやそんな
初めて知りました、すいません、
趣味でやってるやりだから
感服しました。もう何年やってんのこれって、
もうね、結構8年ぐらいやってんじゃないかな。
すごい、本数にしたらすごい量でしょ
う、ね、まあ確かにそうです ね、
ちょっと感動しちゃいましたもん、ね、これをちゃんと記録しとくっていうのもすごい
な、だらだら喋って。でもね、最初ね、
聞きたいなと思いました。
シーサーブログっていうのが、トータルで2ギガまでだったんですよ。今5ギガまでになったんですけど、容量が無料で使える分が、だから最初の方はね、途中でその足んなくなっちゃって、初期のね、ちょっと
すいません、毎度毎度
捨てたっていうか消してしまってるんですよ。あそこもね、変わっちゃったから、まあちょっともう
聞けないのは聞けないんですか。
まあどっか、家にあるハードディスクあさればどっかあるとは思うんだけど、そういう経緯がありました、ね、でもね、そうですね、前回北の国からを見返して、うん、テレビシリーズ振り返ってちょっと言い足りないことがあったと。
はい、あの時も、まあ今日も基本的にそうなんだけど、あの時も全くのこう、僕は予習をせず挑んで、
なるほど、
もういつでもどうぞっていう感じだったんで、だったわけ。まあ、あえて何の予習もせずに挑んだんですけど、
自然体でいけると、はい。
で、なんかまあ、ちょっとこの前2週間あったじゃないですか、その時にちょっと検索をして、なんか特設ページみたいなのもあって、北の国からのね。で、なんかこう、ざっくりと、あらすじだけこう追ってったら、ああ、そうかそうかみたいな、抜け落ちてたエピソードが、かなり重要な部分がいろいろありました。
それは例えば何ですか？
あの時は忘れてたんだけど、水が通った回ありますよね。8話かな、あれかなり、ね、あれだいぶ重要ですね、今思うと。あれが大晦日だったっていうのも、そうだっけと思って。
その後紅白でした。
そう。水が通ってやったーって言って、それで頑張った、お前たち頑張ったから、今日はいいよ、小吉ちんち行って紅白見ていいよって言って、そして小吉の家に行ったら、お母さん、緑と小吉が仲睦まじく、はいはいはい、要は、おっかさんは、こう、出稼ぎ行ってたのが、年末年始で。
札幌かなんかにホステスとして働いてるんですよ。旭川かな？
旭川でしたっけね。で、年末年始だっていうことで帰ってきてて、小吉とのこう仲睦まじい様子を、家の外から純と蛍が見て、結局家に上がらずに帰っていって、で、まあその後、まあ、だから、それが結果として、まあ、五郎とその、丘の上行くでしょ、あれどこなの、
そうですね。そう。で、街を
見下ろして、まあ、そこでの、会話とかも、まあ、ちょっと僕動画で復習はしてなかったから、まだよくわかんないんだけど、あの時にこう敬語で話すのはもうやめるとか、多分そういうやりとり ありましたよね。
そこだっけ？
あったと思う。
そっか、そっか。
良子先生にそこ聞かれるんですよ、確か。なんでお父さんは、淳くんに敬語使うんですか、みたいな話も、その8話であって、そう、そんなようなことが、こうまあ、だからある意味ちょっとけじめの回だったか、要するにあれで前段階が終わった、
ね、
次の場面に、行ったなっていうか、まあ、順も一つ、また、こう、富良野に一つまた近づいたという言い方も変だけど、五郎に近づいたというのかな。
なるほど、
うん。っていう回だったな、そういえばと思ったんだけど、この間そういえば何も触れてなかった、そういえばと思って。
まあ、でもね、そうそうそう、テレビシリーズは結構膨大で振り返るのが大変で。
結構大変
です。そう。でも、この前の遺言っていう本あったじゃないですか、今日持ってこようと思って忘れちゃったんだけど、あれの最後の年表を見るとね、あれで前に。
あれ年表ありましたっけ？
そう、あるんですよ。そうか、そうか。結構ちゃんとまとまってて、それ見ながらやればよかったって思いました。
そうですね。
さあ、他には何かありました？
そうそうそう、他ね、それこそその遺言だっけ、北の国からノーツね、あれに書いてあったソータのボクシング場面の描写というか、倉本壮の回想もなかなか面白くて、そうだったんだみたいな、そのあれ結構ガチ試合だったじゃないですか。
そうそうそうそう、だから、ドラマとしての画面としては、 超地味なんですよ。はい、本当に中継みたいな撮り方してるから。
ね、本当にホール使ってるよね。
そう、だからもうリングの中にカメラ入んないんですよ。
うんうん、そうそうそう。それでこう、それこそ、そんな当時知る由もないというか、あれの本2011年に出た本だから、うん、倉本聡が言うにはその、実はあの時の脚本って、岩城浩一も、うん、要するに倉本聡に進言したんですよね、
うん、
筋として一応負けるって設定だけど本気で言っていいかと、うん、で勝ったら勝ったで脚本書け、
そう書き直せ、変えてくれと
言われてたっていう倉本聡はね、それで倉本聡的にはこう試合が盛り上がっていけいけって部分と、うん、勝っちゃったらどうしようっていう部分と
書き直せ、
いろんな感情を入り乱れた思いであれを見てたとか
そう、
あ、そうだったのかみたいな、ね、
あんなのはもう二度とやりたくないって言ってましたね。
それで試合が終わった後にもうぶっ倒れるんだよね、聡太が、あれも要は倉本聡はあれ客席から見てるから、本気でなんかこうね、役者がどうかしちゃったかって本当にやばい倒れ方に見えたらしくて、うん、でガッツ石松が天を仰ぐんですよね、あれらしいんですわ。
ほうほうほう、
そんなのも見たから、あ、やばいのかなと思って、うん、で言ったら、まあ、結果としては全然酸欠でぶっ倒れたとかそういう理由で、まあ、打ちどころが悪くてとかいう理由じゃなかったっていう、そのなんか控室での話とかも全然、うん、その本で知って、
うん、
あ、そんな感じだったんだね、そういうエピソード一つとっても、そのなんか、ドラマの作り方が非常に興味深いなと思って。
まあ、ねいいのかな、みたいな。
本当ですよね。なんか、ボクシングってそういうの結構厳しそうな気もするんですけどね。
そうですね。
相手結構プロだったんでしょ、あれ。
同じくらいの強さの選手をつって、ね、当てがうみたいな。
そうそうそう。で、石松さんが焚きつけたって言うんだよね。たかが4回戦4位負けちゃダメだよとか、岩城浩一には言いつつ、プロの方にプロの方で焚きつけて、役者にね、
役者なんかにいい顔させるんだ。
で、そう、影の MVP は俺だみたいなことを石松さんが言ってたって、まあそれ確かにでも、っていう、はい、そうだなと思って、ボクシングの話とかもこの間触れなかったわ。
そう、ドラマを見ながらボクシングの試合も見れるという、
はい、
でもね、そういう感じで言えば、うんうん、へそ祭りとか、もうすっごいダラダラダラダラとって、はいはい、あれも、まああれ、うん、ちゃんとエキストラ集めて撮るとなったらとんでもない規模で予算も大変じゃないですか、でも本当の祭りに乗っかって撮ったからこれは撮りたいぞみたいな、この絵はもう使わないともったいないみたいな、
そういうイメージですよね。
そうそうそう、
当時フラノ自体がそもそも北の国からに さほどというか全然協力してくれなかったみたいですよね、
うん、まあなんかもう、うん、でも本当クソ田舎みたいな描かれ方だからそれは最初嫌だったんじゃないかな。
あと前回のトークね、録音聞いたんですよ、
はいはいはい、
面白かったですよ、すごく。
あ、どうもありがとうございます。僕はね、編集で頭とお尻しか聞いてないです。
あそこでね、ちょっと会話の中で、宮本信子と伊丹十三って、あの頃もう結婚してたのなっていう会話があって、してないですよねって話したんだけど、よくよく考えたらしてましたね。
あ、してたんだ。
あの時はもうだから実際夫婦だったん
だ。ああ、じゃあもう夫婦で、
いろいろ思い出して。
黒板五郎に対する敵対勢力を演じてたんだ。
そうそう。
あの夫婦は。
そう。そんなことも。
ああ、僕ね、その後、丸太の女を見ましたよ。伊丹十三の遺作となった、もうオウム真理教をもう古典版にはあるものに描いていて。
あ、そうなんだね。
そう、これはなんかオウム暗殺説もうなずけるなって思いました。
うん、あ、実際そういうのがあったのか。
そう、まあ、実際ね、うん、まあ、どうかは分かんないけど、うん、自殺とされてるじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
さあ、そういうわけで、うん、今日の本編83冬からやっていきましょう、はいはい、83冬は純くんが小6
でしたか。
だってさっき言ってた気がするんだけど、
小6ですね。小6だ、小6だ。けなげな純、最後の時代。
そうなんですよ、だからね、うんうん、この後中学に入ると、うん、ゾッとすることが起こるんですよ。
ん？
あのね、
声変わりじゃなくて
近いものがあって、純、うんうん、くんのサラサラヘアが、うん、ゴワゴワのパーマヘアになっていくんですよ。
84そうでした？
確かそうだったと思うんですよ。うわーって思って、うちのね、うんうん、上の男の子も、うん、今サラサラヘアでなんて美しいんだって思ってたら、こうなっちゃうのかなって。ジュン君とね、うちの、こう、重ねて見てるから。
ジュン君の。ジュン君。髪の量は尋常じゃないですからね。
ちょっと、綺麗よ。そうそう、もう。
あ、綺麗とか透けよって言
う
ね。
うん、もう全編通して。
84そうだったかな。
そうでもないかな。
そうでもないよ。
ゴワゴワしてるだけですね。
本当に。 なんかね、僕ね、84からリアルタイムでガチで見たんで、
あ、そうなんだ。
あのなんかこう、
まあ、ちょっとまださ、猿つやつやしてるな。
つやつやしてる。ね、なんかね、だから僕は逆に後からあの可愛い声の純くんを見たんだよね。だから最初はもう声が多い。これ87。
87、
5話。これはもう今に続き分かる。それは分かります。それはもう中3なんで。
そうですね。中3からおかしくなったんだ。
おかしくないよ、別に。
いや、だからね、うん、ちょっとね、純くんのゴワゴワヘアには僕はね、うん、悲しい思いをしながら。
いや、声量、髪の毛の量はまじまじと見ますね、僕も。あの、多いな、髪の毛がとか。
そうですね。まあ、純くんの髪とホタルちゃんの歯茎が気になってしまう。っていうのがありますね。
なるほど。どうしましょうか。83からいきますか。
83、はい、冬。これはね、黒板五郎が東京に出稼ぎに行ってて、丸太小屋を子供だけで暮らすという過酷なホームアローンみたいなね、
はい、
状況を、はい、でいいのかなって、これネグレクトじゃないか今の観点でいくと、
まあ村一帯でこうね、うん、それこそ前回いろいろと僕も言及しましたけど、黒いだけの隣にいたあの吉本家、吉本辰巳さんね、つららのお兄さん、
はいはい、
とかにまあ結構いろいろと世話してもらってて、
う
ん、なんか最初の頃は泣いてたんだよみたいな話もちょっと確か出てきてたような気がする。
でもね、うん、小学生だけで、
ね、
食事もするわ。
そうそうそうそう。
そう、
小吉が一緒に暮らしてるっていうのも、
そう
あれでしたっけね、暮らし始める場面とかあんまし覚えてないんだけど、
だからおじいちゃんが死んじゃって、イメージが
死んでから、
そう
で引っ越ししたよね。
緑も、あ、緑と出てったんでしたっけ？
そう
か、
うんうん。その後帰ってきて小吉だけ、
小吉だけ置いてて、
多分そういうのはまあ時間の経過とともに説明もせずにやってたのかな。
小吉はうちで暮らせみたいなこと言ったんじゃなかったでしたっけ？
そうでしたかね。
なんかそれ聞き覚えっていうか見覚えありますよ。ところが、うん、まあ、小吉と純が、まあ、悪ガキで、
悪ガキなんですよ。
この時までね、うん、ちょっと小吉がね、うん、こいつしょうがねえなーって、
僕ね、だんだん好感持ってきたのはこの頃かもな。
あ、そうか。うん、まあ、子供らしくていいんですけどね。
そうそうそう。
まあ、常にね、純を悪い方に導いてるのは小吉でしたよ。
はい、83だとどう、なんかエピソードってなんか何でしたっけ？
ね、うん、そうですね。まあ、小吉が家出をしたと。それというのも、うん、
家出は随分後だよね。
あ、そっか。うん、まあ、この回
は、まあ、まあエピソードとしてはね。
留置衆ですよ。
留置衆でかいですよ。
そう。
留置衆の回なんで。
そう。だから、ここで順、あ、じゃなくて緑によって五郎が膨大な借金を背負わされてるってことが連帯保証人になっちゃって発覚して、でまあそれによって小吉に対しても黒板五郎が冷たく当たるっていうのがあったんです
よ、
うん、
それ家出のね、突発的な家出につながる場面ですよね。そのなんか一緒に暮らしてて、あれ、あの物語の冒頭で単身赴任から、単身赴任じゃないや、なんだっけ、出稼ぎか。出稼ぎから熊さんと五郎が帰ってくるのって83だっけ、これの、
そうですよ。
ですよね。
はい。
あ、書いてあるね。五郎と熊さんが帰ってくる場面から確か始まるんだよね。そうそう。その時なんかこう、お風呂の場面とかあってね、ホタルにちんちん見られそうになって慌てたりとか、初期が。あれ、いい場面だったな、
あれも。あ、正吉が。
それはあったな。うん。
この時
だ、はい、入ってきたか入ってねえのかお前って、純と小吉のやりとりがすごい。丸太小屋の風呂の。
後に重要なポイントとなる、ホタルが年賀状をあげるが、ここで確か起こるん
ですよ。そうです、そうです。そう。けなげですよね。
そう。
一通だけ来てたんだね、小吉にね。
小吉はね、うん、何しろ、夜逃げ同然で町を離れたもんだから、誰からも
一通も、消息が分かんないんだもんね。
そう、年賀状をもらえずに悲しんでいたんですよ。
ああ、そう、今の今まですっかり忘れていたその話。
まあ、それは。
めちゃめちゃいい話です
よ。そう、後、でもここで描かれたかどうか俺覚えてない。
描かれた、描かれた。
あ、そうか。
覚えてる。あの、小吉が席外すんだよね、確か。あの、年賀状見てるところで。
あ、そうか、そうか。
そう、それで一つだけ来てるのを見つけるっていう。で、ホタルだったっていう、だったですよね。 だからこう子供だけで暮らしてるとか、なんか割とむちゃくちゃな設定と言いつつ、暮らしてるのが何せあの五郎が丹精して作ったあの丸太小屋なので、何かこう暮らし向きはとてもいいように見えるというか、なんか良さそうなお風呂とか、こうなんかね、家すごいかっこいいんですよね、家がね。
そうだけど、買い物とかどうしてたんだ
ろう。謎ですね。
自炊しててね、
謎なんですよ。辰巳さんに中ちゃんが持ってきて
くる。野菜類は保存が効くけど、葉物野菜はまずないだろうし。
その辺がね、辰巳吉本家と中川家がね、いろいろと世話してくれたっていう、その礼を言う場面は確かあったな。
ああ、そうか、そうか、
あったと思う。うん、そう。
そうですね。
で、
で、まあ、五郎の借金を、そんなもんは俺が返してやると、リュウチシュウが俺に任せておけ、
言う言う。
すごい言うんですよ。
オラの山売りっていうね。
そうそうそう
そう。それ、ソータが真似すんだ
よ。あ、これでね、うんうんうん、ちょっと俺びっくりしたのが、リュウチシュウって背が高いぞって思ったんですよ。
あ、そうですか。
東京物語とかで腰掛けてる印象がすごいあるから、はいはい、背中を丸めて。もう150センチぐらいだと思ってたら、
あれ、なるほどなるほど、
意外とでかいみたいな。
僕はあの、トラさんの御前様ってイメージがするんですよね。あの、トラさんよりでかいなっていうイメージが。うんうん、そうそう、あ、全然また話横道それていいですか、一瞬だけ、
うん、
あの後で思い出したってちょっと調べたんだけど、はいはいはい、北の国から始まって81年って、
はい、
あの僕は実のところ純よりも三つ男の方が馴染みが最初早かったのね。男はつらいよの虎屋の寅さんの妹のさくらがいて、さくらの息子の三つ男が吉岡君だった、要は三つ男と純同時進行でやって
そうですね、
すげえよなっていう、
国民的作品に2つのレギュラーで出るという、
そう、それでその81年、北の国からまさにやってた時に、のマドンナが、あの人、レイコなの、あの、
石田ゆみ。
石田ゆみなの。そう。で、共演してるんですよね。
なんと
それ、だからどういう、どういうキャラの変え方も大変だろうにっていうね。
あっちではトラさんの愛人。
そう。
愛人っていうか恋
人。愛人じゃないの。愛人じゃない。結構それ、もうシビアな回で、トラさんに結構ガチで惚れちゃう、珍しいパターンというかね。で、トラさんの方が逆に蹴落されて、あの逃げてしまうっていう。
ああ、見た見た。アジサイの。
アジサイ、そう。
そう。
あれね、トラさんの中でも、指折りの悲しい
回。トラウマ回と呼ばれてて、
あ、そうですか。
それでね、
う
ん、あの、リバイバル上映で見たんですよ。
おー、悲しいんです
よ。そう、トラさんが石田ゆみに迫られて、
うん、どうしていいか分かんないんだよね。
そうそう、う
ん。
パニックを起こして固まっちゃうっていう。
子供心に、僕もあれね、見てて辛かったんですよ。
そう。
で、おじちゃん、あの、三つ男を、要は、トラさんも、一人だけで、だとどう対処していいか分かんないからデートの現場に。だから三つを連れてくんですよね、うんうんうんうん、無理くりに。それでなんかこう、一部始終その、
鎌倉をデートするんですよ。鎌倉。
気まずい場面を一部始終三つをは見てて、で、別れて、トラと別れて、あの、桜に、桜が逐一報告しなさいって言って。
電話かけて、
そう、
電話かけて。公衆電話で。
おじちゃん泣いてたよって、ポソッと言うわけ。もう、こう、悲しいってね。本当は、逆にだから、あんまし見たくないんだけど、忘れがたい回っていうか、あ、これ、北の国からと同時に同じ年かよ、とかっていうの後で知って、面白かったなっていう。
そうですね、はい、うん。
っていう、そんなこんなで83年っていう。
あれ、火事になるのはここじゃないんでしたっけ、
う
ん、
次々。
あ、そっかそっか。う
ん、まあ、この年ではあるけれども、84の冒頭で、冒頭でというか、84に回想として。
そう。うん、で、ここでね、すごい、うん、じゃあもう世話になっちゃおうかな、みたいに五郎が、リュウチシュウに対して思ってると、
リュウチシュウ
の娘の吹雪純が、うん、山なんてないわよ、つって。そこで、えってなって、うん、みんな集まってるところで。
そう、だからそれを最初に知るのがソータでね。
あ、
要するに、あの、
あ、そうだ、
青年会議所かなんかの、うんうんうん、青年団かなんかでこう、花嫁を募集みたいな、なんかお見合い、合同お見合いみたいな、確か企画かなんかで、
うんう
ん、で、積んでくんですよね。そのなんかこう、あの子いいんじゃねえかみたいな感じで、あの人誰だっけ、笹野。なんとかさん。
あ、はいはいはい。
笹野高さん、なんていうの、あの人。
ふみ。
なんかいるよね、うん。失礼な話だけど。
こっち見ればいいんだ。
あの人って、あの、あれでも、連ドラでも出てたよな。ちょこっと出てたよな。出てたです。あの、ソータの友達設定でね。
笹野高
っていうのかな、
そう、
ね、うん。よく出てくる人ね。
忍者にも出てます。
あの、トラさんにもよく出てくる人、
ね。そう。
この人と一緒に、こう、様子を見に行くんですよね。ラーメン屋に勤めてて、吹雪純が。それで、ソータがまた調子に乗ってこう、ね、うん、まあ、可愛いもんだからこうやってもういい仲になってっていう、
うん、
で、なんかラーメン屋に勤めてるのに、休憩の時に、ちょっと飯食い行こうってラーメン屋積んでいくっていう回があって、そこにこう、それこそいたずらガキ大将の小吉が、純と一緒にちょっと車忍び込んでようぜ、様子をっていう。
やってた。
あそこがまあ83のかなり肝な場面。
そうですね。
そこでこう、吹雪純演じる、なんていうのこれ。
吹雪純、太鼓かな
太鼓か。
沢田太鼓さ
ん。太鼓さんが、ソータにじいちゃん山なんか持ってないのよボケちゃってってことはいろいろと告白するんだけど、うん、それを隠れてる初期と純もそこで聞いてしまうっていう、うん、なんとも悲しい
そう、
ま、悲しい運びになってましたね。
牛知州はかつて豆の栽培で大成功し豆大臣と呼ばれていた。だから
凱旋してた、
ね、急にフラリと現れてすごい風をブワーって
吹いてましたね。
そう、うん、なんかホリエモンが来たぞみたいな、うん、感じでね、うんうん颯爽としてたら、うんうん、最後もう山なんか長いよって言われて、うんうん、なんか急になんかシュワシュワシュワってもうあの
一気にこう
浦島太郎が玉手箱開けたぐらいな、
ね、あそこから豆までが早すぎるぐらいにこ う, うどう何がどうなってんだぐらいの感じでしたけどね、うん、
ねえ、
うん、
急にもう、うん、歩けなくなるぐらいな勢いで
そうそうそう
おじいちゃんになってそのままこの、うん会話終わるって五郎の借金は結局みんなで返したんでした
みんなで返したの
そっかそっか、
うん、あの時だからさ唐突になんかこう農協的な、うん、なんかこう組合なのかな、うんうん、なんか会議を持ったんですよね、うん、っていうかその前にその松吉か龍智衆が扮する松吉ですよね、
はい、
松吉さん帰ってきたってことでこう親睦会みたいなの開くと、
うん
行って集まりましたよね最初に、
うんうん、
それでこう当時の仲間がバイオリン弾いて、
うんうん、
挨拶するっつって、うんうん、語るより歌いますっていう挨拶なんか覚えてますわ、
うん、
なんでなんか歌ってっていうのがあって、うん、そこに借金取りが来たっていう確か場面はそうだった
な黒板に対して、
うん、ゴロに対して、うん、いい調子でその歓迎会をしてバーッと盛り上がってる時に、そう借金取りが追っかけてきたっていう設定だったと思うんだけど
そう
そこでだからその連ドラだと割とこう辰巳さんにあのまあ中ちゃんとか中畑木材の社員何人かとかもある程度こう感情できる範囲だったのがその会合になったらなんか男どもがわらわらとたくさんいてあ結構こう規模が急にでかくなってるなみたいな。その時束ねてた人がねあれなんつう奥村公園だっけあの役所顔見りゃで絶対わかると思うけどあの役所がなんかどういうなんか蝶の役割で、うん、なんかその人が割と温度取ってたような気がするんだけどな どうするだゴロみたいなことを言ってたような気がするんだけど、うん、あの人もたまにしか出ないからねあんまりキャラとして定着北の国からには定着してなかったような気がするんだけどあったな
あさあまあ83、うん、
いろいろあるけど、ね、
冬はそんなところでしょうか
そんなですかね、
まあ、でもね
ただ ね僕ね結構好きなんですよね
83あそうなんだ
あのなんかこれ徹底的に暗いのにこれを、うん、特番としてやるっていう、ね、この強気
そうそうそう
なんかすげえよなっていうのが
だから、
う
ん結局倉本壮は、うん、文明批判みたいのすごいじゃないですか、
うんうん、
繁栄に対してのアンチテーゼみたいな、うんうんはい、だから、はいこうあの北の国から連ドラだから特番ふざけんなよ超くれえ話作ってやる
あ本当にそうかもね
っていう、うん、反骨精神じゃないでしょうか
非常にそれはあったかもしれないですね
というわけで、
ねうん、
続いてじゃあ87、84夏これはねこれパソコン少年が現れる回ですね。
はい。あ、先回小泉さんがちょっと語りたがってた印象的なとこっていうのは。
うん、なんかやっぱパソコン少年が、パソコンに対しての気持ちっていうのが、うんうん、純が、はい、やべえ、東京超進んでるって思うわけじゃないですか。はいはい、でもあんな、当時のパソコンなんて今のこうノートパソコンなわけでもないし、どういうトラックに荷台に積んできたのかってぐらい、モニターもね、ブラウン管の CRT モニターですよ。CRT じゃない、ただのブラウン管かもしれない。そう、だし、本体とキーボードが確かセパレートしてたような気がするな。本体もアホみたいにでかいし、 で多分記録媒体がカセットテープですよ、はい、そんなもんをねこんな富良野に持ってきてまでしかもあのパソコン雑誌を山ほど持ってどういうつもりで来てるんだっていうのがねすごいあったんですよ、
ね、確かに不利な感じはありますよ ね、 なんかねそうあんなに持ってくれる車で来れるとちょっとリアリティがない
しかもねそれで、うんジュンがつい老いたをしちゃうんですよ、うん、そのパソコン少年があまりに憎たらしいから、う
ん、憎ったらしいんじゃないまたね
そう物の見方がね、うん、君は遅れてるねみたいなその子が持ってきたパソコン雑誌を、うん、あの取っちゃうんですよね、うんうん、だけどジュンよ、うん、そんな毎月出るパソコン雑誌の1号ぐらい取ったところでどうするよ
いや何もかもが憧れだったんですよ
だからもうそのねパソコンっていうその少年も含めた純にとってはもう眩しくてしょうがないんですよだからそこからちょっとそのなんか鱗の一枚でも撮りたいって思って持ってきちゃったのがパソコン雑誌そんなもん家で見たってつまんないでしょ
まあインパクトは強かったってこと
ですね。ねえ、まあ、悲しすぎるなっていうのがとってもありました。
要するに麗子の葬式があって、多分まあドラマ上はそれ以降東京へは触れてないはずなんですね。
行ってなさそうです
よね。行ってなさそうでしょ。だからもう、まあ、どんどんどんどん富良野の子になってったっていう、まあこのどういうタイミングなのかね、ここでまた一気にガーンってこれを見せられたっていうのは、うん、インパクトが強かったのかもしれないですね。
うんうんうん、しかもあのね寄生虫の務む、うん
はい、
あの中ちゃんの甥の寄生虫ですよ。
なんだっけあのどういう設定だったのあれなんかでも五郎のお見合いもちょっとはらんでたんじゃない確かお母さん勤のお母さんがもう旦那さんが死んじゃったかなんかで、うん、確かそう五郎どうだいっていうなんかあれもありましたよ確か
あそうそんな含みもあったんだ
あったあったうん
そしてうん、そのもしね、うん、恋愛が成就したら、うん、純たまんなかったでしょうね
本当に、うん、ただねそう奥さんの方お母さんの方はそれちょっとまんざらでもなさそうではあったが、うん、五郎は全然そんな気なさそうだったな、うんう
ん
う
ん、
確か、
うん、そんな気がする、うん、なんとなく思い出してきましたよ、うんうんう
ん、なんかねこの頃の純ってねこの時はこの時だけの声なんですよね。だから次からもう声変わりして、現在に至るもう声変わりをしてるんだけど、これ84は本当声変わりしたての、なんか結構好きなんだよね。
うん、しかもね、その後、うん、ほら、ソータのイカダをいじって、
うん、いじりましたね。
で、そこに、つとむが現れて、
はい、
ちんちん丸出しにして放置するっていう、そんな暴挙も、
暴挙なんだけど、
暴虐的な行為を働いてるんですよ。
だけど、なんかあの時、最初は、あれ、要は、つとむが閉じったんだよね、あれ。
そうでした。
ずっこけて川に落っこっちゃって、いやいのいやいの、お前らのせいだみたいになったんだけど、その、ソータのやつを盗んで、あの、イカダ乗ろうぜって言った時は、3人でワイワイキャキャ言ってたんですよ、確か。だから、こう、まあ、その辺も子供の屈託なさっていうか、その確執あるようでいて、つとむつとむでなんか富良野を楽しんでるっていう場面がちょっとあって、
なるほど。
一瞬和んだんだけど、ドボンと起こして、その、丸裸にされるっていう。うん確かそうだったね。
ここでね、うん、でもね、小吉がいいこと言うんですよね。
はいはいはい。
何でしょう。ジュンに対して、初めてお前がここに来たとき、うん、あんな感じだったぜって言うんですよ。
それ、最後じゃないですか。
あれ、そうだっけ
飛びすぎですよ、それ。それ、最後の別れのちょっと泣かせるところじゃないですか。
そりゃ失礼。
あの頃はまだね、そう、お前はまだ、相変わらずおめえはそうやって逃げてばっか嘘ついて、あれだなって、てめえだけそうやっていい格好しやがってみたいなことをまだ言ってる。だから本格的に喧嘩するのはまだこっからですよね。確か、ジュンと小騎士が。
そっか。
だから、先回話しましたけど、その、世紀の名場面、あの、ホタルと、ソータとホタルの関係って、その、ユキちゃんが結婚して、あの、フラの離れて、ソータが見送るっていう、感動の名場面が、そうそうそう、あって、そこで場面が変わって、あの、土砂降りになって、ソータとホタルがバイク乗ってたら、あの、雨ざらしのツトムが、ヒクヒク言って、なんか子供たちに囲まれてて、
チンコ丸出し。
丸出しで。パンツ履いてたんじゃないかな、
確かに。そんな辛いことってないじゃないですか。
そう、そんでまだほら、お見送り行った頃としてはまだ帰ってきてなくて、 ソーダとホダルはもうびしょびしょでバイクで帰ってきて、うん、あのまあ病院送ったと。
うん、
で、まあ、小吉と純もなんか、しでかしちゃったはいいが、えらいことしちゃったんじゃないかって、ちょっとビクビクしてるところに、ソーダとホダルが帰ってくるね。
あ、でも、この時、うん、丸太小屋が燃えて、なんかまた廃屋みたいなところに住んでたんでしたっけ。
そうそうそう。見てらんない感じ。
うん。最初の廃屋よりひどい
廃屋ですね。ひどいの。あのね、これはね、本当にこう、なんかカメラのなんか映像自体が暗かった思い出が、記憶があって、うん、それこそそのゆきちゃんが、うん、要は不倫相手、不倫相手というかその恋愛相手不倫してた、あの、村井邦夫ね。村井邦夫、下北沢。彼が迎えに来るんだよね、ゆきちゃんのことを。
はははは。
覚えてます。それで、
あんま覚えてない。
うん。それで、その廃屋で、廃屋っていうか、その、現在の黒板系で、ゴロゴロと差し向かいでお話ししてて、ああ、そうでしたか、その、お兄さんの、その風力発電、僕はちょっと期待してたんですけどね、ああ、やっぱりダメだったんですかみたいなこと言うわけ。
嫌味
っぽいこと言う。もう頭くんですよ。だから、
まあ、その廃屋は風向きが悪くて。
なんか風が通らないとこだったの、森の中で。
そうそうそう。それで。
で、うまくいかなかったで、ああ、なんかこう、ただでさえ、その、ゆきちゃんが結局村井邦夫を選んだって、うん、村井邦夫じゃないよね。何さんだろうね、あの人ね。あの人を結局選んでしまったっていう、
うん、
残念な部分も、ゴロはありつつ、うん、それでなおかつ、その人に、風力発電やんない、諦めちゃったんですか、それは残念ですね、みたいなこと言われちゃったもんだから、うん、もう、ゴロ、しょんぼり、みたいな感じで。あげく、その、丸太小屋焼けちゃった、もろもろの借金とかで、もう、朝から晩まで働いてて、ヘトヘトな時だったんですよね。うん、で、その日の晩の、あの夕ご飯のシーン、
はい、
これもかなり物語の中で一番暗いんじゃねこれってぐらいに、要はもうお通夜みたい、あの純のナレーションでこの日の晩はお通夜みたいだったなんつって言って、あの純がポソポソと、父さん、あの風力発電こうすれば僕いいと思うんだけど、
うん、
さっきあのおじちゃん言ったけどみたいな話を言ったら、俺はあの借金返すために朝から晩まで働いてって、もうヘトヘトだって言うんだね。
ああ、もう思い出した。
もうヘトヘトだっていう。あの真似ね、ちょっと口を真似したくなるんだけど、ヘトヘトだよっていうね、あれも暗くて部屋が。で、ゆきちゃんに話題変えて、うん、今回の君のあの気持ち、あの俺は納得いかないです。
うん、
なんで今まで富良野にいたのに、ソータじゃなくて、あの人の選ぶのかみたいな、
うん、
ゆきちゃんの選択に俺は、鼻が納得いかないってバーンって出てくるっていう。うん、あのその残されたゆきちゃんと純ホタルのあのシーンって感じとか、もうたまらねえっていうね、あのなんて暗いんだろうみたいな、本当なんか
2ヶ月ぐらい前にウィンドリバーっていう映画見たんですよ、映画館でやってて、それはね、娘がまあレイプされて逃げて、もうあのインディアンなんですよ、
はい、
居留地で現代なんだけど、はいはい、でもインディアンの居留地に住んでる現代のインディアンってもう超貧困層なんですよ、
うん、
でそれで冬で、うん、あの逃げてる、もう雪の中裸足で逃げて、うん、それでも10キロ走って、うん、だけど肺が凍りついて倒れて死んだっていう悲惨な死に方を迎えた娘の親が言うんですよ、うんうんうん、俺はもう立ち上がる力が残ってない。
う
ん。だからね、これ見ててそれを思い
出したこと
を今思い出しました。
なるほど、なるほど。僕これリアルタイムでよく見てたなと思うわ。5年生だったんだけどね、俺
読
んでて。なんとも言えない気持ちで
見てた。
あ、
うん、
本当にね、救いがない感じでしたね。
そうですね。
っていう場面がありつつ、まあ、いろんな複雑な思いがありながらも、ゆきちゃんを見送りして、ほんで、あの、河原でのソータ見送りの場面になって、
うん、
雨ざらしのツトムがいて、うん、入院して、
うん、
で、そこからソータが、またちょっと男を見せるっていうか、その、雨濡れた体を拭きながら、うん、お前ら俺らに義理立てして、ゆきちゃん見送りに来なかったんだったら、それはお前ら筋違いだぞっていうね、
うん、
あの、それはお前ら間違ってる
って。あ、お客さんが見えてます。
うん、大丈夫です。
あ、ただの本屋のお客さん。
ただの大事なお客さんです。
そうですね。
ちょっと閉店で。
失礼なことを言いました。
そう、その時に、ソータがね、だから、純と、初期者たしなめる、
うん、
ね、ゆきちゃん、お前ら、その、俺に気づかないと間違ってんだと、ゆきちゃんは、ずっと思いを貫いたんだと、俺らにとてもできないっていうね、うん、あの、これはすごいことだと、俺は思うっていうことを、ソータが言うって、
うん、
ここも男あげたよなっていうかね。
まあ、ソータにも辛い時期ですね。
辛い時期。 でむちゃくちゃいい体してる、その時あの濡れた体 T シャツシャツの上で体拭きながら言うからむちゃくちゃいい体してるから、なんかかっこいいなっていうね本当にかっこよかったなと思って。
まあでもね、うん、僕として個人的にショックなのは、うん、丸太小屋を、まあ、事故で燃やしてることですよね、
はい、おっしゃる通りです。
そう、俺もね、うん、あの中1の時に、うん、自宅が火事になった事件があって、まあここではあんまり言わないですけど、だから当時この時期だから83年ぐらいだと思うので、もしこの時にねこのドラマを見てたらちょっと気が変になったかもしれない。今見てよかった、もう50枚にして。
そりゃないよって感じでしたよね、あれね、
恐ろしい。しかも、まあ、うちはね、幸い、うん、親戚が、うん、おじいちゃんが大金持ちだったから、うん、すぐ立て直してもらえたんですよ。うんうん、まあ、父も辛かったと思いますよ、はいはい、いい年越えた、はいはい。まあ、多分父も30代だったと思うんですけど、だけどね、うん、一家の長として、うん、自分の親に頼んで家を建ててもらうっていうのは、なんかまあ、頼んだわけではないだろうけど、うんうんうん、じくじたるものがあったと思うけど、うん、でもね、この黒板五郎が超貧しいわけじゃないですか。
そうです、そうです。
で、周りの人に協力してもらって、うん、やっと建てたお家を、うん、不注意で燃やしちゃうなんて。
しかも、6人暮らしてないからね。出稼ぎ行ってて。
そうそうそう。
帰ってきたその日に見てるから、ね。
新宿。
そりゃないよっていうのがもうね。どうなんでしょうね。
そう、ただね、うん、僕はね、今にして、うん、おじさんになって、まあ子供もいて、うん、今うちの男の子、長男が、うん、中1になって、うん、家を燃やしたことが分かったら、うんうんうん、攻めるかって言ったら攻めないですね。
そうです、それそうです、うん、
なので、うんうん、年取って子供がいたおかげで、うん、僕はとても救われた気分になってるんですよ。
なるほど、なるほど、
はい、うん、そういうことがありました。
でも子供の目線とかで見ますよね、まあ、親になるとね、
まあ、あとね、うん、有名な場面がありますよね、うんうん、子供が食べてるんでしょうか
そこ行くんですか、もう。もう行きますか、そこに。
いや、ちょっとね、だから、時間的にどうかな、時間配分があります、ね。あ、まだ大丈夫だ。まだ余裕ありました。
まあ、そこに行く前に、はい、いろいろとまだ葛藤がありますよね。なんか、小吉と、まあ、純の、こう、個別に呼び出される五郎に、場面があって、いろんなことをね。この、つとむが、あれだって、なんかな、つとむの、要するに、見くるみ果たされ事件が、
そう、まあ、肺炎を起こすわけですからね。
そう、それは誰だ、
肺炎を、
そういういろいろなことを、まあ、そこでも純はちょっと、まあ、あれもその映像を見てもらうと分かるけど、はい、暗いんですよ、その画面がとにかく暗いというか、夜外で五郎が薪割りかなんかしながら純にそれを聞いてて、とにかく暗くて五郎が怖すぎる顔が、あれだとなんか告白もできねえよってぐらいのなんかすごい形相で純に問い詰めてるから、
うんうん、
全部それも小吉くんです、あれも小吉くんですって、うん、なんか全部言うんで、で勤めの本はどこにあるって、うんうん、あ、今は僕ですけど取ったのは小吉くんですみたいなこと純が言っちゃうっていう、うんうん、とことん暗い場面、うんうん、じゃあ分かった、
純のクズっぷりがひどい、
そこで分かった、悪いのは全部小吉だなって五郎が言うね、うん、もうあれも染みたと思いますよ、純は。
ねえ。
で、それでこう、じゃあ小吉呼んでこいって、もう次はもう、じゃあ小吉は明日離れることになったっていう風になる。うん、で、まあ駅のホームになるっていう。だから駅のホームに行くまでも純は、全部まだね、
うん、
猫かぶったままなわけ。いろんなことに対して。
緑がこうやってるのってこれでしたっけ？
それはそこですよね。先週おっしゃってたね。あの先週そこが印象深かったって言ってくださった方が今日一人だけ気に来てくださった。ありがとうございます。
駅で線路のね。
なんと80年代のドラマを全部見てきてくださったみたいなこと。
電車の車両の陰に隠れながら五郎が遠くからもうこうやって手を合わせて、手を両手こすり、肺のようにこすり合わせてね。
合わす顔ねえとはこのこと。
つらい。緑はなんで700万も借金背負ったんでしょうね。
そこですよ。よくわかんないんですよ。
そっか、うん。騙されたのかな。
いや、なんか遊んでたっぽいようなこと。遊び、なんかギャンブルで走って。
ホストクラブでも行っちゃったのかな。
返してないみたいな。確かなんかセリフはあったような気がしたんだけど。
そうか、しょうがないな。
それもどうなんだ、おいっていうね。
勝てよ、ギャンブルなら。
そんなこんながあっての、まあ見送り。 だし、潤が結構ね、そこで潤とそのさっき小泉さんが言ってた、あの頃のツトン見てるとあの頃のお前を見てるようだったぜみたいな。
いたたたた。
まあ元気で生きててくださいよ、うん、オタクも元気でやっててくださいよっていうね、
うん
うんうん、あのなんかくださいよっていうこの口調がなんか本当心情を表してるんだね、うんうん、このリアルな等身大の素の姿じゃなくてちょっとこう気を張ってる場面で一生懸命対峙しようとしてるのがこうその辺のなんかこうセリフの分け方とかも見事だと思うんだけど、本当に心情が現れていますよね。それでこう小吉ってこう大声で出さない順が確か割と小さな声で小吉って言いながらこう電車を追いかけて電車が行ってしまうと、で次にラーメン屋の場面になるという問題シーンですけどね、はい、でした、はい、
はい。
そこでラストの場面につながるわけですけどね。
そうですね、はい、まあ、ラストの場面は、は
い、どうでしょう、
素晴らしい場面なので、はい、ね、いろいろ、はい、よくモノマネでもね、
ああ、モノマネされますかね、
取り沙汰されるし、はい、回想場面でもよく出てくる、
はい、
まあ、純がね、うん、本当に申し訳なかったと、
うん、
心から反省するんですよね、うん、ラーメン屋で、
う
ん、
そうです、そうです、
でももう入った時にもう閉店ですよみたいに、
閉店なの、もうラストが終わってるんで早速食べてみたいなね、言われるん
ですよ、で、うん、そこをなんとかみたいに頼んで、うんうん、こうところが閉店したいけれども、うん、なんかこの客すっげえ喋って長い、長いじゃんみたいな、
俺もねリアルタイムでね早く食べなって思ってました、本当正直言うと。ホタルが気遣ってお兄ちゃん早く食べようって言うわけ。で、うんって言うんだけど、もうしゃくり上げてるから食べらんないんだよ、ジュンも。
そうだね。しかも食べ物を粗末にすることもできない。
なんとも言えねえよな、あの場面は。
ところが、それを、あ、じゃあもう閉店だからねって店員のお姉さんが、ラーメンの丼を。
会話にズケズケと挟んでくるんだよね。うん、時間があるんだから、とか言
う
からね。
あの、ロッキーで、うん、エイドリアンとのデートで、うん、閉店後のスケートリンクに行くじゃないですか。5分だけ、5分だけって滑らせると、
はいはい、
あと3分だいちいち言わなくていいじゃん1分だつってね、カウントダウンされちゃうっていう、それに近いものがありました。
まあ、あれはね、確かにこう、どうなんでしょう。あそこってやっぱり黒板家のみを見てます？
え、どういうことですか？
ラーメン屋目線になりません？
ラーメン屋目線にもなりますよ。
俺なるんだよね。あのね、いや、子供の時は、めちゃくちゃ感動して見てたの。うん、もうラーメン屋、何、もういいねっかよ。ちょっと黙って、見守れよって、あの頃思ってたんだけど、
うん、
結構何年かしてから見ると、これラーメン屋にしてもいい迷惑だよ、これっていう ね、早く食って出ろよ、みたいな。
一日クタクタに。
そうだよ。だって、あの、伊佐山博子だったっけ、あの役者。あの、かわいそうだよね、あの役もね。あの人だってさ、見たかねえよ、そんなこと、は
い。
あの人だってもしかしたら事情があって、もう閉店すぐにどっか行きたかった事情があったかもしれないし。う
ん、ドラマが見たかったかもしれない。
そう。ドラマが見たかったかもしれないしね。
家でね、子供が待ってるかもしれない。
うん、そう。
保育園とか、ね、夜間保育に預けてるかもしれない。
だからシリアスな場面っていうのは黒いだけじゃなくて、もうあのラーメン屋の人だってそうだったかもしれないじゃない。
うん、
となったらさ、ちょっと言う。あれはちょっとね、口挟んでいいレベルぐらいに、箸一つつけてない状態が、五郎と純がもう、全くラーメンが進んでないので、うん、いや、ちょっとこれは、この話すんなら家で飯でよかったんじゃねみたいな。あったけど、
まあ、お腹も空いてたんでしょ
う。そう、あったし、そこがこの脚本の妙というか、
うん、
その五郎は、その純に対して、うん、全部受け止めたんで、あの時に。だけど、それをゴロのセリフで言わせるんじゃなくて、うん、行動でゴロの気持ちを表したわけですよね。だから、子供が食ってる途中でしょうかって、ラーメン屋のあのおばちゃんに、うん、あんなこと普段なら絶対言わないゴロが、うん、バッと衝動的な行動になるっていうのは、要は、純の気持ちを十分すぎるぐらいに受け止めたっていう。うん、ことだと思うし、
しかもね、黒板家にとってラーメン屋に入るっていうのは、
そうです
大変な贅沢ですよ。
他にありましたっけ、飯食うのって。大人になってから、タマコに詫び入れるときにラーメン屋行ったのはあるけど、
まあ家族で
ないよね、
3人揃ってっていうのは
食堂とかってちょっと記憶にないですよね。
ないかもしれない。
ないかもしれないですか。
ね、だからもう清水の舞台から飛び降りるぐらいの気持ちでのれんをくぐってますよ。
そう、ラーメン屋に行こうっていう場面がちょっと見たかったけどね、なんか、 どういうあれなんかまっすぐ帰りたくなかった何かがあったのか。
そう、うん、普段ねだってね、うん、畑から拾った野菜をね。
そうですそうです。食ってそれあの事業参観で暴露されましたからねそのホタルに。
なるほどね。
そうだけど今今回トークするにあたって、
はい、
要するに僕の中でこれ基本的にこのトークって予習してあの復習してないんですよ、うんうん、なので結構そのラーメン屋目線のまま僕の中でフリーズされてたよこれが。だけど今喋るにあたってもう一回記憶を整理すると、うん、でもやっぱり黒い竹目線でやっぱり見てしまうっていうか、
まあ、それはもちろんありますよ、
うん、ある、うん、
いやしかも俺にはね家を燃やした純くんという恐
る
べき存在があるので、うん、もう本当に他人事じゃない、ねね、当時見なくてよかったって、まあ、20代で見なくてよかったな、う
んうん、いやでもこれもこれももう重ね重ねだけどすごいスペシャルドラマだよな、ね、これで終わるというね。
いや恐ろしい回でしたよ。
84
夏、はい、この時へそ祭りとボート出てますよね。
出てます。どっちも出てるかな。へそ祭りあんまり覚えてないな、まあ、
夏は絶対
いかだ下りは出てる、
まあ、フォローするんですよね、
うん、
で続いていきましょうか。
いきますか。87に
87初恋、まあ、こっから
来ましたね。
純が、うん、いなくなるんですよね。あ、違うんでしたっけ。
通学いなくなるのはラストでいなくなる
の。そっか、
うん、
87初恋。じゃあざっとあらすじを読んでみましょうか、うん、中学3年生のジュンのニックネームはペンチ。急にそういうキャラになっちゃった。
ペンチ。明るい始まりだったよねドラマが。
あ、そうですね、う
ん、時計の解体かなんかしてて、
電気製品に熱中して常にペンチを携帯、うん、手当たり次第に分解しては物議を醸している、うん、復元できなくなっちゃうんですよね。そんなジュンが大里という農家の裏に捨ててある奇妙な風力発電の風車を見に行く。風鈴の鍋に組み合わされた風車に興味をそそられるが、それよりも大里家の娘レイ横山めぐみと出会ってその美しさに一目惚れしてしまう。レイは富良野の町の中学に通っているのでこれまで知らなかったのだ。二人はほのかに好意を寄せ合い付き合うようになるが、レイが中学卒業したら東京の高校へ行くと聞いて純もその気になる。しかし父の五郎はには言い出せず、密かに東京のおばユキコに手紙を書く。一方純は五郎の誕生祝いに風力発電を完成させようと懸命になる。やがて卒業も近づいてくる、
はい、なかなかいいあらすじだと思いますけどね。
そうですね、うん、
まあ新宿さん初登場とかね、電気屋でペンチが何でもかんでも壊しちゃうから、あの
伏せ
ひろし扮する新宿さん、
まあ伏せひろしにはね僕はね、うん、ちょっとした思いがありますよ、うん、大学2年の時に、うん、すごい彼女ができそうになったんですよ、うん、初めて、はい、童貞でしたよ当時、
はいはい、
その彼女の顔が伏せひろしにすっごい似てたんですよ。
えらい思い出ですね
それ。ですっごい気持ちの優しい子で、
はいはい、
だけど、うん、ああ伏せ博だ。
しかも漫画、小泉さんの漫画みたいな。
伏せ博を見るたびに、うん、その僕のね、うん、その
思い出すんです、
ね。猥琐な、
猥琐、
なんかね心根の小ささを感じさせられて苦しい思いになってしまう。
伏せ博さんこの頃わっとこうどんどん人気出ていったような時期ですよね。
そうですね。トレンディードラマ、
トレンディードラマにね、
そう
こういうああいうキャラのポジションがちゃんと確固としてあったんでしょうね。
うん、
かね。そう新宿さんが出てきてっていう始まりで、
はい、
何せもう純がすっかり声変わりして、
うん、
あのもう生意気っていうか要するに反抗期。
うんうんうん、
だから五郎がまあひたすらこう脇役に脇役っていうかね、
あなんかあれだ、純がすごい生意気な口を聞き始める、
ね、生意気だしそもそもあんまり相手にしないんだよね五郎を。その避けるようになる。
あ
それを、スペシャルのこの87の冒頭で、
うん、
担任の先生にぼやくシーンがあった。確か
どんな風に、
あオラには言うことをいやもう言うてくれるんですよみたいな。だから担任は担任で純くんどうするのっていう概念どうするのっていう話で、何にも分かんないからゴロのところに聞きに行ったら、
うん、
オラには何も言ってくれないんですわみたいなことを、
まあ、春季ですからね、
うん、そうそう言うと、
そうだよ、怖いな思春期、
でまあそんなこう割とこう閉塞感に、を感じたんだよ、純の中ではやっぱ黒いだけでの生活に、そこにこう一筋の、まあ、巧妙というか、それがまたこう大里玲ちゃんだったんですね。
大里玲ちゃん可愛い、
あれね、可愛かったんだよ、
まあ透明感がすごい、
すごい、あの横浜めぐみさんこれ初めて、あの要はオーディションで付き添いで来てたらスカウトされたんだよね。
なんと
確かそうだったと
思う。あまりの透明感に、これは返すわけにはいかんって思ったんですよね。
こっから先、もう定期的に順に美人が現れるけど、うん、もう俺ダントツレイちゃん大好きだからね。
いやもうね、
もう絶対レイちゃん。
透明感で言ったらナンバーワンですよ。
はい、鏡キラキラっつってね、最初登場して。よかったんですよ。
ただね、うん、その、後に、20代になって、はい、どんどんレイちゃんがね、
まあまあまあまあ、まあまあいいですよ。
まあちょっと、ああ、あの人は、ちょっとこれは、手に負えないみたいな。
なんかあの人ほら、ここで結構ブレイクしますよね、あの、横浜めぐみさん自体が。
そうですか。
確かね。なんかドラマに結構出てきたような気がしますけど、
これあんま意識したことなかったですね。
割ときつい役柄が多かったのかもしれないですね。90年代はね。
そう。
そう。ただこの87年ね。うん、で、こう、純も中学なので舞台が、やはり友達も増えて、あの、チンタと、誰だっけ、
ほら、髪がゴワゴワしてきましたよ。
チンタともう一人誰、あの、おちゃらけたやつ。
無農薬野菜する人ですか。
それはチンタでしょ。
あ、そうか。
チンタとね、もう一人、あの、
警官になる方。
警官になるのがチンタ。
あれ無農薬野菜が
チンタの兄貴。
あ、そうなんだ。
広助がまたほらおちゃらけキャラでさ、それが中学になって出てきて仲良し3人組みたいになるわけで、ちんたがれいちゃんを好きになっちゃうんだよね。
あ、そうだそうだそうだ。
先にそう、うん、自分の思いを打ち明けるんだよ、そのじゅんとかその仲間に、うん、だけどこういう出会いがあったもんだから、じゅんとれいちゃんは急速にくっつく。
そう
というのも、その親父がね、大里れいちゃんのお父さんがかなりな頑固者として名が通ってて、うん、ただこのジュンがこの風力発電自分でやりたがってるっていう様子を見て、
家に捨ててあった、
結構協力してくれて、車何でも使っていいよっつって、
うん、なんかね、風力発電にはエンジンのダイナモを使用するんですよね、うんうん、はいはい、
そう、それであのお父さんが協力してくれると、うん、いうことで、また大里家に入り浸るジュンで、レイちゃんとの距離ますます近づいていくっていうところで、まあチンタは失礼しちゃうわけだけど、うん、でまあこう親父の大人の世界の中では五郎と大里っていうのはあんまり仲が良くないというか、そう、なんかストイックすぎちゃって、みんなついていけないぐらいのキャラでしたよね。あの、ここで初めて出てくるんだけど、その、チンタのお父さんがレオナルド・クマで、要するにちゃんと畑耕さないから、こう、農薬にばっか頼ってて、雨風のたんびにこう、土がぐしゃぐしゃになっちゃって、みんなで補填しようみたいな時に、大里さん、レイちゃんの親父が拒否するんだよね。あの、もう、あんた農家やめなさいと。これ以上みんなにおんぶに抱っこするの嫌だろうっていうことを、割とストイックに詰め寄る場面があって。
後のソータを思わせる場面。
うん。そう。で、それを見てた五郎はほらみんなを本当は助けてあげたいのに、でもといって確かに、レオナルド君も悪いから、何も言い出せないっていう。要は、純に対して、反抗期の純に強く言えない自分とか、そういう大人の世界でも、その、レオナルド仲間を守ってあげられない自分とか、とにかく自分の無力感ってものに常に苛まされてる、五郎は。とにかくだから、こう小さく見えるっていうさ、その、純もセリフの中でしたけど、父さんが最近小さく見えてどうとかで、なんて、結構きついことをね、喧嘩するんだよね。
うん、確かにね。
本当に五郎が所在投げにこう、急に老けた感じはあったなっていうのは。うん。ずっとこう、87は全体通してそういうシーンが続くんですよね。そう。で、まあ、風力発電、父さんの誕生日に作るっていう場面が、これまた痛々しい。この純が一生懸命作って、大成功して、わーってなったんだけど、お父さんがこう、ゴロが来るとあんまり喜んでない、うん、なぜならジュンがもう勝手に東京行く段取りを自分に相談せずに方々に話しつけてっていうのを回り回ってゴロは聞いたから面白くないっていう部分で、せっかくの誕生日なのに大喧嘩しちゃうって、うん、でジュンは泣きながら、父さんどうして喜んでくれないの、僕一生懸命電気作ったのに、うん、
ね、
うん、見たくないよそんなお父さん、
DIY なのに、
そうで、ここでこう忘れがちになるんだけど、うん、そういう大人と思春期の男とのやりとりの中で、一人取り残されてるというか我慢してるホタルがいじらしいです。
そう。
本当切なくなるのよ、蛍見てると。
蛍が大人、ここ
でも。本当大人ですよ。もう大好き、俺、もう。87の蛍、もう本当大好き。
あ、
うん。あの、またさ、蛍はお父さんが大好きですとかって手紙書くんだよね、誕生日の。
もう大人にさせちゃいけないんですよ。
本当ですね。無邪気なままでいてほしいよね。
そうさせてあげられない。
あ、もうね。
純と五郎が悪いんだよ。
本当84、87の蛍の神々しさ。もうね。たまんなくなるのよ、だから見てるだけで。いろいろ言ってるけど、ホタルがホタルの回でいいよっていうぐらいに、ホタルをねずっと目で追っちゃうんだよね。
一人守ってるのがホタルですよ。
本当そう、本当そう。何も言わずに見守ってるんだよ。
もうこん
な。なんて素晴らしいんだホタル。
廃屋で。
不倫だってなんだって言うよ、許すよ、全然 OK だよみたいな。全然いいよ、もう。普段のなんか帰ってきたくもねえよ、出てったら本当に。っていう風になったっておかしくないのに、
まあね、
っていうような90年代の話に置きますけど、とにかくこの頃の貯金ってのはもうとんでもないものがあるな、ホタル
は。もう、ホタルがいなかったら黒い滝はとっくに崩壊してます。
そうです、本当にそう思います。はい。
この時尾崎豊やたらかかってなかったでしょ。
いや、それは淳くんが好きだったの、当時。吉岡くんも当時好きで、倉本壮が離脱するんだよね。今若者に流行ってる歌なんだっつって、でこれですっつって、だから。吉岡君と尾崎豊だってそもそも指定的な関係だったわけでしょ、
実生活は。
確か、
へー、
そうですよね。いや確かそうだったと思う、進行があったと思う、うん、
で横山レイちゃんと、
う
ん、
お互い好きだっていうね、う、あの尾崎好きだっていうので距離もぐっと縮まって、
ウォークマンくれるんですよね。
ウォークマンくれるの、
あのね、当時ウォークマンなんて子供、うん、中学生にとってはねえ、
大したことじゃなく
て、とんでもないお宝ですよ、
う
ん、
そうですよね、
そう、
そうそう、
俺大学生になってもすっごいウォークマン欲しいって思ったけど、ビクターの安物買いましたもん。そ
う、まだでもあれは割とず本体なんかでかい、割と安いものだったかもしれないね。
いや高い高い、
あれ高かった、
もうポータブルでもう持ち運びできるラジカセ的存在って。
そうでしたっけ、
ラジカセですらすごい高級品だった。
俺でもあの時、あ、そっか、そうですね、
だからね、ラジカセにも思い出があって、俺ラジカセ持ってなかったんですよ。で家が火事になった時に親戚のおじさんがいとこが持ってるのと同じのを買ってくれて、それがものすごい嬉しかったんですよ。
俺が中1だからね、僕ん家に CD 来たのこの年なんだよね、確か
に。ほう、
新しいもの好きで父親が割と。
なるほど。
人んちより早くね、CD プレイヤーとステレオセットみたいなの買って、
へー、
ビデオ買ったのが87年の夏なんで、この放送時にはまだビデオが我が家にはなかったんだよな。
なるほど、なるほど。
多分やってたら撮ってたと思うんだけど。
うちはね、確か85年にビデオが。
あ、来てましたか。ビデオデッキはうち遅かったのかな。
あれ？じゃあ87だったらウォークマンもうそんなに高級じゃないのか
も。そうでもないよ。
これ失礼しました。
う
ん、
そうそう。そう、あと、その、また全然話、思いっきり戻しちゃうけど、うん、最初の収録の時に、小泉さん、3、4個違いっていう話したけど、
うん、
5学年違うんだわ、俺と小泉さんって。
そうなんだ。
そう。2月で50でしょ？
2 月50。
ってことは、あの、今50でしょ？学年一緒ってことですね。で、これは 5歳上なので、本放送、連ドラやった時って多分中学1年生なんですよね。
なるほど。
それはやっぱ随分違うよな。
佐藤さんの、うん、上一番大きい息子さん何歳ですか？
うちのね、女の子がね、今中3。
ああ、じゃあもう純くんとみたいな。
この年
対応されてますか？
その国から見たいんだけどね。一緒に全然そんな感じはないよね。今の子たちって、
まあね、
なんかもうお楽しみがたくさん。
暗くないから
いやいやいや、暗いんですよ。情けない親父ですよ、もう。
そんなことない
ですよ。いやいやいや、もう非常にね。うん、そうそう。だからこう。今どこまで言いましたっけ、まあ、風力発電で、まあ、五郎なんかとも喧嘩して、だから五郎が怒るポイントっていうのは、
うん、
なんかこう例えばだから純がね火を出しちゃったとかさ、
うん、
そんなこと絶対怒らないじゃん、
うん、
要は自分をないがしろにされた時に怒るんだよね五郎って。
だから
自分に何か一言ないとか気使われた時に怒る。
キメジと一緒じゃないですか。俺に一言がねえ、挨拶がねえ、
一言っていうか要するになんか父親としての頼もしさっていうものを君はなんかを見てくれ、子供が見てくれないときに
頼ってくれないとか、
あの要するにこの場の空気を丸く収められない自分への怒りみたいな部分が多分あると思うんですけど、
なるほど、
あの誕生日のその誕生会での五郎の怒りっていうのはすごくリアルだったなと思う。でもやっぱりあの中3の息子とのやり取りとしてはすごいリアルだったなと思いましたけどね。そうで、ここに写真写ってるけど、クマさんがね多分本当にもう数少ない貴重な場面でね、その風力発電を手伝う中畑木材のクマさんね。
ほうほうほうほう。
あんまりその連ドラ時代の 定番のキャストがあんまりだんだん少なくなっていっちゃったのもだんだんこの辺から、
このね、まあ、今パッと映ったのがこれ、ね、セクシーな雨で濡れて
この場面いいんだよね。
あれ
ここでほらウォークマンやるやんない
って話、水の踊り子みたい
に。あでも完全にあれモチーフとしては意識してると思う、ね。火炊いてなんかね、ストーブかなんか炊いてで、
あの清水姿になってるって。そうそうそう。
ここだってあの尾崎豊という共通項を見つけてグッとほんわかするのがこの場面で、その共通の話題なかったらかなり気まずいですよねこれね。
あ
何喋ろうみたいな感じにな
って
、ね、でなんかウォークマン二つあるからあげるってジュン君に、うん、あのレイちゃんが言うんだよね。であのえいいよいいよあげる、うん、いいよいいよあげるっていいのっていうね、ジュンが。あれが可愛いんだよ、ジュンが。
まあ、そんなね、羽振りの良かったレイちゃんの家がね、この後、最後の方でね。いや、見てらんないん
だ。なんでしたっけ、霜が一足早く来て、
うん、
畑に火を焚いて、ちょっと霜を防ぐっていう、緊急の作業をしなきゃいけないって時に、焦ってたっていうのもあるし、あの 会議で要は紛糾しちゃって、
うん
ね、大里さんは一人孤立してるような立場だからあんまり助けも呼びづらい、
う
ん
う
ん、
そう、それでね、
時に自分で事故を起こしちゃう、
ね、ジュンとその仲間がすごいその時クリスマスで、
うん、
えらい盛り上がってなんかトナカイのコスプレしてみんなんち回っていこうぜなんつって
面白企画ね、なんでこれやってんだろうみたいな。ドラマ的な。
そしたら、あれレイちゃんみたいになって
。誰が見つけたんだろうな、あれ、チンタが先見つけたのかな。
どうだっけ、
あれ、来てみろみたいな感じだったと思うんだよね。それで、ジュンが恐る恐る近づいてたら張り紙がしてあったんで。
そう。
あの時の気持ちたるやね。本当に。
まあ、夜逃げしていたという。
はい。
まあ、だから、このドラマやってる間でね、何軒の農家がいなくなったんでしょう。
ね、
あの正気禁止でしょ、うん、まあ他にもいっぱいいただろうけど、
うん、あの大里さん俺全然好きだったんだけどね、全くそんな頑固で協調性のない人には見えなかったし、
うん、
いや純に心を開いてたっていう部分も含めて、うん、すごくいい立派な人だなっていうのイメージしかないんだけど、
ね、
あれは本当に悲しい結末になってしまったなっていうのはね。
そうね、どうしてたんでしょうね。うん、まあ、あの、札幌にね、
うん、
あのレイちゃんは行って。
うんうん、で、この、ジュンはその、あれ結局だからクリスマスってことでしょ？
そう。
そこで、あの、約束の、あの、この、さっきの画面出てきたけど、小屋に行くわけですよね。
はいはいはいはい、
約束してたかなんかで。
あ、そうだ。
そしたら手紙とウォークマンが置いてあったん
だ、ね。そうだそうだそうだ。
もうあのシチュエーションな。
ねえ。
あそこでその間ビューかなんか
ね。あ、そう、クリスマスデートを、う
ん、約束してたんだよ。
約束してて、うん、でもジュンはその仲間との約束もダブルブッキングしてて、うんまあうんうん、どうしようって思ってたらうんうん、うん、まあダブルブッキングからは免れたけれども、うん、より最悪な結末が待っていたと、はい、
でこうあの小屋で一人聞く思いはいかばかりかっていう感じなんだけど、その小屋の外で蛍が立ってんだよね、また
あそうだっけ、
うん、心配して追っかけてきて、
は
それもまた蛍がね気丈なんだよね。
そうですね、
うん、
で それでラストシーンはそのまま終わるんでしたっけ。
いえ、ラストに非常にこの今回の山場という、
なんかありましたっけ。
ありましたよ。
え、
何ですか、泥付き1万円じゃないですか。
ああ、そうかそうか
わ、ダメですよ、忘れたら。
そうかそうかそうだ、
今日のトークはそこへ繋ぐ。
あ、佐藤店長のご指摘の見送りのドラマとやるという
見送りの場面、
そう、
見送る場面が
北の国からは見送りのドラマ、は
い、ちょっとだから今までもざっくり話を走ってましたけど、あのジュンは東京行く段取りを、まあ、レイちゃんが東京行くっていうから僕も一緒に行くってことで東京に行くんだけど、
うん、
ストレートに行けるわけがないと、まあうん、で、まあ、東京に暮らしてるユキコおばさんのを頼ろうと、
そう
で手紙を出して、
うん
まあ、内定してた、それがね。
そう
で、まあ、ゴローもそれを結局ユキちゃんと話し合って認めてくれたんです、うん、その場面は出てこないんだけど、
うん、
ホタルの口から聞かされてる、それ
そ
お父さんに許してくれてよかったねお兄ちゃん、
だ
けどレイちゃんがいない今となってはジュンはもうそこもなんか微妙っていうか、
うん、
どうしてもっと喜ばないの、お父さんがせっかく段取りね話しつけてくれたのに、
うんうんうん、
今更そんな勝手なこと言うのよしてって蛍が泣きながら訴えるとか、 あれももう実に神々しい悲しいクリスマスの場面なんですけど、
そ、
まあそんなこんな挟みつつ最後のその見送り場面ですよね、あのトラック運転手の古尾谷正人です。
そうそうそう、
出ました古尾谷正人、
あの、うん、デビュー作が高校教師、
はい、
女教師っていう
一括
ロマンっぽいので、
なんです
よ、すっごい面白い傑作なんですよ。
あ、そうですか。
不良で、
はい、
女の先生を犯したりするんだけど、はいはい、なぜかラストシーンが鍾乳洞でのカーチェイスっていうね、ぜひ皆さんご覧ください。
それはいつ頃なんですか？
でね、テーマ曲が春夏秋冬なんですよ、うん、まあ、だから全然まだは、うん、その泉谷茂の春夏秋冬が名曲扱いされてない時期に、ね、多分使われてるんですよ、
う
ん
う
ん、
なるほどね。この辺やっぱり五歳さんがでかいよね。小泉さんそれ見て
る、いやそれはね、うん、近年、うん、最近見た DVD で見たんですよ、
う
ん、
あ、そうですか。
で、まあ、それこそ、うん、それ田中昇監督なんですけど、はい、傑作、うん、牛光の村とか、はい、津川三十人殺しをすっごいリアルに映画化したのが牛光の村で、主演が古谷正人。
そっかそっかそっか。
そう、だから古谷正人を松田優作のなんか劣化版みたいに感じる人も多いかと思いますが、そんなことは全然ない。すごい役者なんですよ。
いいですよね。
ねえ、
そうそうそうそう、
ほら、ね、トラック運転手古谷正人、
トラック運転手古谷正人に要は純の状況を手伝ってもらう。なんかこの場面まで一気に来たなっていう感じが、この当時はその90年代編と違って、こう前後編でトータル5時間とかそんな長尺じゃないので、うまく収まってたんですよね、2時間ぐらいでね、それでまあそんなこんながあり、最後の純がじゃあいよいよっていう場面になりましたよ、
うん、
で僕これなんて説明していいんだろうな。
なんでしょう。
要は古谷正人ってすごい役柄がすごいストイックっていうかね、うん、むっつりしたままだったでしょ。全然こう五郎に対しても口も聞かないし、まあ、五郎は頼んで、まあ、
五郎が
どっかでお願いした、
どっかで人に紹介してもらったんでしょうね。
まあ中ちゃんとかどっか、まあ、どっかでのこう行きがかり上こうあったところでお願いしたっていう、
高校で上京するから乗せてやってくれと、
うんうん、そうですそうです、お願いしますっていう感じだったんですね、うん、でまあトラックに乗り、
うん、
お別れのところまではまあなんていうかな、淡々とというか、五郎と蛍は追っかけて、走って追っかけてくるよね、トラックを。うん、五郎転ぶんだよね、また。ああいうとこもちょっと微妙に泣けるんだけど。でね、どうまとめようかっていう感じなんですけど、僕がね、ここで何に感動したかっていうと、
はい、
やっぱりその、なんていうかな、トータル、このドラマ自体が87初恋なんですよね。
うん、
というのも要は純が主役なんですよ。純と麗ちゃんの初恋っていうか、まあ純の思春期の純っていうのを主軸にした、うん、これ大丈夫ですか？
ちょっともしかして止まっちゃったかもしれない。ごめんなさい、ね。機内モードにしとくの忘れた。
今まで撮れてます？
今までは撮れてると思いますよ。あ、回ってた。ちょっとごめんなさいね。ちょっとあとここ今のところ編集でなんとかしましょう。1時間6分のあたりで。
はい。
はい。回ってます。
はい。87初恋っていうことで、うん、まあ、要は純が主役で純の恋っていうものを主軸に、
うん、
それとこの思春期っていうこととかがテーマで、
うんうん、
要は五郎とのはずっと打ち解けないまま最後まで来たっていうね、うんうんうん、で五郎はもう脇に転じてるわけで、
うん、
でそのトラックに乗ってじゃあもういろんな思い出のあった富良野を離れるって結構人生の重要な局面ですよね、
うんうんうん、
そこで本当その最後の何分間で一気に五郎のが出てくるっていうか、
うん、
その自分がそのレイちゃんとのまだ思いを断ち切れないまま、
うん、
純の気持ちの中ではレイちゃんでいっぱいのままトラックに乗って富良野を離れようとするわけですよ、
うん、
その時にまたその全くのこの物語では他人であるトラック運転手の古谷正人が、
うん、
要は前回の話で言う平田充、要は物語の中の通りすがりの人が大事な局面になぜか現れるドラマなんだけど、その古谷正人がその純がこのレイちゃんの思い出に浸って IW をウォークマンで聞いてて、
うん、
助手席で、
うん、
そのウォークマンブチって取るんだよね、
うん、
古谷正人が、
うん、
でそこでも番組自体が無音になる、
うん、
それまで IW かかってるのに、
うん、
で何ですかって順番になって、で顎でそれ見てみろっつって封筒の子で、うん、何ですかって、親父が置いてったけどいらねえからお前持ってけっていうことを剣道に言って、いやでもこれはなんつって、で向いてみろ、ピン札に泥がついてるって、お前の親父の手についた泥だろって、うん、俺の受け取れん、お前の宝にしろ一生取っとけってことを、まあ有名なの場面、
うん、
で恐る恐る順はその封筒に手を伸ばし、
うん、
封筒から満札封筒開けたらば本当にその泥が端っこに泥がついた1枚か2枚出てくる、
うんうん、
そこでこう純は レイちゃんモードだった純が、ここで一気にゴロが浮上みたいな。
そうですね。
最後の場面だけで全部ゴロがひっくり返すんですよね。
まあ、ゴロにとって1万円、2万円たらとんでもない。
とんでもない額。
大金ですよ。
とんでもない額。それは、レンドラ時代のその、聖騎士の告白、そのね、1万円節約するために記者で来たってことにも象徴されてますけど、この2万円っていう意味とかを考えたときに、それこそ、あの、さっきのラーメン屋にしてもそうだけど、なんかこう、鼻向けの言葉を順に言って感動させるとか、そういう月並みなことじゃなくて、その泥のついた1万円だけが何よりも雄弁にゴロを物語ってるというか、それで、それを見た純がひたすらあとは号泣で、北の国からさだまさしが流れて終わってくんだけど、オーバーラップして、僕もこの時ね、もう目から鼻から大変なことしても、リアルタイムで。
そういう意味では、まだそのね、90年代以降の特番になると、もう最後は総集編みたいになるじゃないですか。なんかドラマとして完成させようっていう意識が高い感じがする。
だから僕はね、正直ここで北の国から一区切りなんですわ。正直言うと。だからジュンが、いやいや来たジュンがこうやって離れていくっていう、ここまでの一つの物語で、自分の中ではかなりの区切りがついてて、で、そこでこの、ゴロっていうものを気づかせてくれたのがまた他人だったっていうことね。あの、通行人の風呂屋正人。で、母親が死んだ局面に現れたのが平田光とか、そういったこともいろいろ考えても、なんか見事な脚本だったっていうか、設定だったなと思うし、あの別れの場面ね、本当にこの I Love You のウォークマンブツって撮ってからの最後までっていうのが、本当にたまらなかった。で、ゴロはセリフないんだよ。あの場面、全然最後。うん。よろしくお願いしますだけなの。あの運転手への、なのになんでこんなにも五郎の印象が強烈なまでに残って終わるのかみたいな。
いや素晴らしい、
はい、
名解説いや素晴らしい、
はい、そんな感じ
でいいのが取れました、
はい
さあそういうわけで、
そういうわけなんで、こっから89に移るのがちょっと ね決まりが悪いような、
まあ、いいじゃないですかとりあえず。でもね1時間半に収めないと、はい、ファイルをね、はい、2つに分けないといけないから、ね、
あとどんくらいなんですか。
あと20分
あと20分
です、ね、まあでも、はいはいはい、もう1時間以上やってるからいつ終わっても大丈夫です、はいはい、さあ89の、ね、じゃあとりあえずあらすじをね、うん、読んでみましょうか。89帰郷です。
はい、来ましたね帰郷。
五郎は朝早く蛍を旭川に送り出すと、蛍がもう旭川の学校に通ってるわけですね、うんうん、あの看護学校かな、うん、将来の家づくりのために一人丸太を削り、うん、夜は蛍の帰りを迎え、あこの時もう蛍つって、もうなんかすっごい蛍依存症みたいになってるんですよね。
なんかこうさ、この頃になるともうなんか五郎のモノマネする芸人さんとかいっぱいいて、
だから
なんかそこにもうこっちが逆に乗っかってるようなとこもあるよね。
だからここから五郎のキャラが変わってる
五郎が五郎のキャラに乗っかってるとこあるよね。
そう
なんか、
う
ん、それはあるな。
そう、蛍の帰りを迎えスナックで酒に酔う、うん、東京から純が送金してくれるのが嬉しい、うん、兄弟二人ともけなげにやっていると思うと飲まずにいられないのだ。その純だが実は東京で二度三度と勤めを変え、
ね、
バイク仲間に加わり髪まで赤く染めておばのゆき子たちを心配させていた。赤い髪で富良野には帰れない。貯めていた帰郷旅費の袋を破り 400cc のバイクを買うために危険な相手とも関わることになり、挙句は傷害事件まで起こしてしまう。一方富良野では汽車で旭川に向かって看護師の勉強をする蛍は、毎朝車中で顔を合わせる予備校生の有事尾形直人とほのかな墓場を通わせるようになる。
あ、なるほど ね、 うね、もう結構覚えてるんだけどな。
そうだそうだ、うんうん、そうでしたそうでした、うんうん、もうちょっとね純の荒れようがひどい
なんかね87のこれでねっていうのはもう正直ありましたね。
ちょっとねビーバップハイスクールみたいになってきてる
いやだって今でこそいろいろ思うとこもあるけど、当時僕高校生とかなんで、なんかあんだけ泣きの涙で別れたのにこれこうなってんの純っていう、なんとも言えない思いがありましたね。
チンピラになっている
なんでだよみたいな。
そう、東京で確か
まあまあリアルですけどね。
この時、うん、この時じゃないかな、なんか小学校の同級生と会うんじゃなかったでしたっけ。
それね92だよ、
うん、そうか
92同窓会みたいななんだよね。
そうですね、うんうんうん、あでもね、うん、この子も良かったですよ。東京のなんかヤンキーの妹、
良かった良かった、
道口より子。
道口って言うのこれ、
道口じゃなかったでしたっけ、
うん、道口さん、うん、 この頃よく出てましたよね、この方ね。
そうそう、うん、あのね、ドレミファ娘の血が騒ぐで、
知らない。
あの、伊丹十三と共演してました。黒沢清監督、そうのデビュー作かな。
いい、それこそなんかすごいリアルなキャラ設定でしたよね、この人ね。
そう、この子が、道口より子がね、順に迫るんですよ。
そう、
だからね、正直言って、順の彼女、歴代何人かいるじゃないですか、うん、2番目に好きですね。
順の彼女って言っていいのかどうかあるんですけど、
まあ、言っていいか分かんないけど、
まあ、順の前を通過した女性たちということで言うと、
順にやらせてくれそうになるっていう、しかもボートの上で、
う
ん。
そう。よかったですよね。
ねえ。まあ一気に話がちょっと飛んでしまいましたけれど、
いや
そう
だからね、僕の中で87までがあまりに壮大すぎて、
そうですね、
割と89以降ぼんやりしてたけど、
あ、
ま
あ、
何が覚えて、まあだから結局その泥付きの1万円お守りのように持ってて、それを取られた、取った取らないっていうことが揉め事につながる、事件につながるんですよね。
そうですね、あ、そうそう、ここで純は人生2回目のリンチに遭うんですよ、うん、しかもこの時小学校のレベルじゃないリンチで、すごい辛い、大人のヤンキーに殴られるっていう、
でもまあそれほど大事な1万円だってお金だっていうことは、やはり87を見てる立場からすればもう当然のことで、
まあ、
順が切れる理由も、
しかもそんな2万円を大事に持ってるほどの男なら、もう悪いことすんなよ
と。まあ本人曰く別に僕は不良じゃないっていうふうには言ってましたけどね、まあ、実際そうなんだろうけど、
チャラついちゃって大変、
ね、うん、でまたなんか村井邦夫が説教したぐらいでしたね、なんか、
この時レイちゃんは特に関係なかったんでし
ょ、レイちゃんはね、この時もうね、ここはね最後まで出てこない、
あ、そっか、
あの純くん聞いてますかっつって、あの I love you をリクエストしてラジオで、
あ、
うん、出てくるまでは、だからここ、まあ、かいつまでざっくりと、じゃあ、あれ してみると、要はその事件が起きて、純が、まあ、反撃に出て、傷つけてしまってっていう事件を起こして、う
ん、あの、純が勤めてた自動車整備工場で、先輩のヤンキーに純のお金を取られちゃうんですよね。
そう
で、あの金だけは返してくれっつって。
うんうん、だまあ、相手にされず、それでなんか、うん、なんかスパナかなんか持って殴りかかって、事故になり、
うんうん、
それが元で、まあ、一回ちょっと帰る。まだ仕事辞めたんだよね、確かに、
まあでもね、あそこのね、工場はね、ちょっと管理責任者がずさんすぎる。
ずさんですね。
ちょっともうちょっとね、先輩に後輩の面倒を見るようにきつく言わなきゃダメですよ。
そうですね。
しかもね、そう、売りつけられたバイクが盗難車
とかね。そう。
まあ、あの、一時期、あの、黒板五郎が直したチャリを乗ってて、警察に捕まったのを繰り返されるようなエピソード。
そうそう。で、まあ、昇進で、まあ、傷を抱えたまま、実際手になんかね、手とか顔とか傷つい、あざつ残したまんま、フラノに帰る
って、ね、なんで帰るんでしたっけ、
いやまあこの事件きっかけでしょ、
きっかけで
一回ちょっといいタイミングで仕事辞めて、
はあ、
まあタイミング的にも
おばさんに帰れって言われるんでしたっけ、
なんでしたっけね、どういうタイミングで、
どういうタイミングでしたっけ、
ボンだった、お盆正月だったのかな、
ああそっか、
まあ、まあ、とにかく雪深いフラノに帰ってくるわけ、
そうあのね、おばさんのマンションに暮らしてるんだけど、もう純の生活がひどすぎて、あのおじさんも呆れちゃってね、
でも俺あのおじさんに別にとにかく言われたくないんだよね、なんか
ああまあそれもある、
うるせえよとか思うんだけど、まあ
でもいい年したおじさんとしてはちょっと目をつぶるわけにいかないレベル、
確かに、ね、五郎への手前もあるしね、
下の子供もいるしね、
そう
まだ
大好きね、
そう幼い、う
ん、とんでもないキャラなんですよ ね、
幼稚園児ぐらいでしたっけ、
幼稚園ぐらいですね、まだね、うん、あいやまだ赤ん坊だね、
赤ん坊か、
うん、
赤ん坊いたのにね、暴走族が家にいたら困りますよ、
いやですよね、あれはまあ蔵元僧らしいのかな、でもなこういうのって、うん、あのいろんなことがあっても人間はこうなんか
ねえ、
でも、五郎への思いっていうのは伝わりましたけどね。あの、お札をかたくなりがね、肩身離さず持ってるとか。
まあ、純はね、
なるところとかね、
結構フラフラしちゃうんだけど、まあ、最後の最後では、覚悟を決めるところがある。
はい。で、ここ、まあ、富良野に帰って、まあ、ぐっすり眠って、ホタルはもう朝早いからさ。
あ、それで帰ってきた時、ゴロウが、おー、ジュン帰ってきたかーみたいにすごい喜ぶんですよ、ね。
あのね、俺これ調整で覚えてるんですよ。
あ、本当に。
あのね、ゴロウが迎えに行って、ホタルを。で、帰ってきたらジュンが もう靴とかカバンとかをほっぽろかして部屋にいることが分かるんで、なんでジョッカーとか設定、はいすいませんとかって順番にね、いいから寝てろ、好きなだけ寝てろっていうね、このセリフと覚えてたけど、ではいすいませんってジュンが言うっていうね、うん、あのこのすいませんもいいなと思ったんだけど、うん、でその日の晩は顔を合わせずにぐっすり眠って、うん、翌朝こう丸太、また再度丸太小屋を作ろうとする頃が、丸太の皮を剥いてるところにジュンが挨拶に行くっていうのが、うん、あの再会っていうか、うんうん、あの時にだから僕も手伝いますっつって、あのクワ持ったら五郎がこうやってやるんだっつって、純の手を押さえたら純がいてっていう、その喧嘩の跡がまだ残っててとかって、ちょっと気遣っちゃったぐらいにしたりとか、そういう場面もあったり、あその前にあのあれね、歴代番長が髪の毛をやるっていう場面もあったりとか、
まあガッツイ始末と、ガッツイ始末、
熊さん、新宿さん、ソータで羽交い締めにして黒くするっていうね。あのね、僕の知る限り熊さん最終場面なんだよね、それ以降多分できない、うん、なかなかこれね、この場面
そうですね、茶髪にしてたのを黒く染められてしまって、うん、もうバリカン当ててほしかったですけどねこのゴワゴワの髪がひどすぎるからもうのどんどんね、うん、純のね 髪は、うん、もう爆発していて、もううざ
この頃だいぶ爆発してたね。
うざくなり放題。
うん、してた、
うん。そう。この後もさらに、とどまるところを知らない。
そうですね。まあ、で、小泉さんが、なんか前回っていうか、
はいはいはい、
あの、以前、そのツイートされてたけど、
うん、
あの、この回見てた時に、
うん、
あの、ホタルが彼氏できたらしいよ、つって。ゴロとジュンがはしゃいで汽車の中にいるっていうね。
前の駅まで車で行って、こっから覗いちゃうぜ、うん、どんな感じかななんて、なんかすごいキャッキャッキャッキャッ
して、あれがだから要するに傷だらけで帰ってきたジュンとゴロがまだこうぎこちなく言葉少なにやり取りしてるのに、ジュン、ホタルがこうらしいよってとこで急にこうねテンション上がるって、あれちょっと救いの場面っていうか、
まあ、そうだけどあれってなんかちょっとこっちは見てて当惑するぐらいキャラがおかしくなって、
いや俺ね、あれはねすごいにこやかに見せた、
俺な何言ってんのかな
どっちがどっちが
両方
いや違う、あれは無理にハイテンションになりたいんですよ、あれ状況が状況だから
ってぐらいな感じでしたよ。
あれ面白かったな、でもな、
ねえ、可愛らしかったんだけど、ね、
ゴロの隠れ方とかもね、いちいち面白いんだよね、動作がね。
まあ、このあらすじはここ途中までだったんですけど、この後どうなるんでしたっけ、
はい、この後はだから、結局ね、この、岡田さん、岡田こう、岡田直人だっけ、
岡田直人。
彼がなんか、いまいちわかんない、俺は。なんか、結局引き剥がされちゃうじゃない。
そうですね。まあ、尾形直人は、うん、いいとこのボンボンで、ボンボンボン
で、それでなんか予備校で拉致開かないから、ちょっとおめでとうって東京行って勉強しろみたいな。
まあ、ちょっと勉強が苦手だったみたいで、
うん、なんかでも秀才キャラで描かれてたのに、
なかなか受からず、浪人で苦労してるんですよ。うん、まあ、でもこの時、うん、まだ少子化じゃないから、受験戦争が厳しかった時期ですよ。
う
ん、
そうですね。
なんかね、うん、アホな、歯科大学だったら金さえ払えば誰でも歯医者になれるみたいな、偏差値40ぐらいであるっていうのを最近ネットで見たんですけど、だからでもそこには多分ね、緒方直人はプライドが許さなくて、ちゃんと俺は医者になるんだと思ってたのかもしれない。だって循環じゃダメだよっつって、生還を目指すんだっつって、あこの時でしたっけ、五郎が地元の産婦人科にすっごい頼み込んでた、でホテル今度はあそこ行くんだぞみたいな。
それはね次だね。
あ、そうか、
うん、次です、次です。この頃はまだあの家から通ってたから、
はははははは、
それまだ次の段階じゃないよね、それはね、うん、あのまだあの、あ
研修みたいなところでお医者
さんに行ったんですか。そうそうそうそう、井川久の院長先生に行って、だからこの時はあの純吾も帰ってきたことだし、あのみんなで明日は温泉だってはしゃいでたら、ホタルが明日はダメなの、大事な用事があってって、要はお見送りなんですよね。うん、まだそういう、なんかシリアスの場面はまだそういう感じで、
うん、
まだ黒い竹にホタルはいたので、うん、そう、だから、まあ、この時も2時間だったかと思うんですけど、まあ、普通にサクッと最後まで来て、あの、お見送りのシーンになりましたよね。 ただなんかあんまりやっぱりね、僕それなりにこの回見直してないから、その岡田直人とかに離れていく場面とかあんま覚えてないんだよね。
この時はね、まだ付き合ったまんまですよ、遠距離になるみたいな。
なんかちゃんと付き合ったこれ、
まあ、付き合って
なんか付き合う前段だよねまだね。なんか
湖行ったのってここでしたっけ。
いや後じゃない。
あ、そうか、
後ですよね。行ってました。この回で行ってました。
木にあいあい傘みたいなの。
あ、それこの回だっけ。はいはいはい。折ってました折ってました。それこの回でしたか。
この回
ね、ああ。
そう、だからデートはしてるんですよ。
うん、そうですね。
ただ、ジュン君が、あれ？あ、次か。ジュン君がどんどん、性的に乱れていくのに対して、
次回ね、それ
は。ホタルは、まだ全然綺麗なまま、
うん。そうですね。まだ遠距離が続いてた、まだけなげな頃っていうか。
そうですね。ジュンはこのまま、東京に戻るじゃないですか。
そう、だからそれこそが番組、この89の肝なんですよ。ああ、要はもうこのままお父さんの丸太小屋手伝っていいかなって時に、全てそれまでが俺帰ってきた純をウェルカムだった五郎が最後突っぱねる、あの丸太小屋は誰にも手伝わせないって、お前はまだ、要はそこでお前はまだ頑張れってことを案に五郎がセリフで、まあ長いセリフで、あれは風呂で純が火焚きながら、風呂の壁の向こうで風呂入ってる五郎にお父さん手伝っていいかなって、僕もっていうのは、それはあれは誰にもやらせんっていう、家一人で家作って俺はもうおめえらに煙たがられる頑固な親父になって困らせてやんだみたいな、楽しいぞみたいなことをゴロが一人語りするって。
なるほど。
それを聞いて純がボロ泣きみたいななんですよね。ただそうですね、いや別に全然それは水差す気はないですけど、あんまりこう、五郎にそんなにとうとうと語られるのは僕はあんま好きじゃないので、やっぱりこう、泥付き1万円札でビンビン来るっていう感じが、やっぱ五郎らしいと思うから。
不在で存在を感じさせるみたいな。
そう、だからあそこも感動場面と言いながら僕あんまり印象に残ってないんじゃない、そんなに見返してないかなっていうのは。
なるほど。
うん。いや、でもいい、面白かったですけどね。
そうですね。
うん。で、なんかこの回って、確か前後は中ちゃんと飲み屋で、子供の思い出話、子供の話を、観光客に、旅行客に、いや、うちの子って身の上話をしてる場面で、最初と最後終わるんですよね、確か。うん。だから前編、これ、回想、五郎の回想的な意味合いで。
あれ？そういえば、五郎が、雪山サバイバルした回に触れるの忘れてました。
いやいや、それ次。
あれ？それ次？
90 年代。
あ、そうか。それ92
年のラスト。
そうか、そうか。
うん、そうそうそうそう。ラストはこれだから、あれですよ。丸太、風呂と、で、その後、レイちゃんが、お兄ちゃんレイちゃんがラジオで行ってるよっつって、レイちゃんのところに会いに行く。ファミレスでバイトしてるレイちゃんに会いに行く。
ははは。
うん。っていうところで終わりかな。そんで、居酒屋の場面で終わりかな。確か。ゴロ、ホタルっていうのはこういう子で、ここの病院に勤めてるんで、あんたちょっと行ってくださいよってことを、ゴロはベロベロに酔っ払って、観光客に絡むのね。俺、あれ、ほんとゴロいただけないと思ってて、迷惑極まりないよ、あれ。
そうですね。ただの酔っ払い。
酔っ払い親父だよ、もう。それ、自分、黒いだけ目線だけじゃダメだろ、それっていうね。
そうですね。
これ、観光客のおばちゃんからしたらさ、あんなのに絡まれたらたまたまじゃないっていうかさ、もう。
はい、帰んねえかな。
でも、ボロボロになって小さに担がれて帰る。ってとこではエンディングだったと思うんですけど、あれはね、俺あの時も嫌だったな、あれ見てて。
さあ、
そんな感じで、すいません、なんか変にネガティブに終わっちゃったけど、すいません、
書いていきました。何しろ見て日数が経ってしまったので、だいぶ記憶から薄れてしまって、助かりましたよ。
はいはい、いやいやいや。はい、
というわけでね、
はい、何か、まあ、あとどうですか、
何か言いたい、これ、ここに触れるべきであるみたいな。
もう十分です。
大丈夫ですか。ありがとうございます。1時間半近くやってまいりました。は
い、今日も語ってしまいましたな。
ですね。じゃあもう一回ぜひ最終回よろしくお願いします。
はい、いや、こちらこそ楽しみにしてます。
さあ、では皆さんさようなら、はい。どうもありがとうございました。
いやいやいや。
注文した料理と、あの映画、この映画、味わうのは、みんな。